幸せ時間なんだけどな。来ないな長尾さん。せっかくいいお店見つけたから早くその話したいのに。古民家をリフォームしてできたお店だからまさに穴町にぴったりの話なんだけどな。温故知新の風が吹くあのお店、ああベーグルが美味しいんだよな。うちの子供もペロッと食べたし、あ早く話したい。あ長尾さんだ、来た来た来た。
長尾純平
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
すいません、また遅れてしまいまして。
小走りで。
いつも遅れますね、ごめんなさい本当に。番組 MC のエリュートワイヨの長尾純平でございます。遅れましてすいません。今日もよろしくお願いします。はい、
先週から始まりました新番組、長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。番組アシスタント MC の富田直子です。長尾さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あベーグル屋さん。
そう、このお話がしたかったんですよ。海田町にある古民家を、うん、リフォームしたベーグル屋さんで、外壁塗装の会社原研リフォームさんというところが再利用したものなんですって、うんうん、でなんか知人の所有する空き家をリノベーションして飲食店経営に変えたっていう。入り口は外壁が優しいレモン色、古民家ですよ。
イメージね、なかなか考えるだけだとイメージわかんないですね。そう
で中に入れば内装はサーモンピンクの優しい色、
サーモンピンク、
そうでもあのほわっとした色、すごいんです。でイートインのスペースは、欄間とか和室で欄間、投げし、床の間全部そのまま残ってる。
かっこいい、
もうまさに温故知新。アンベイクっていうお店なんですけど、
アンベイクベーグルって冷凍できますからね。
そうなんです、
保存できるんですよ ね、いいですよね、
召し上がったりします。ベーグル、
ベーグル大好きで、僕ねちょっと山口県の、大島、山口のハワイって言われてるところに行ってきて、車運転しててベーグル屋さんあったから、入ろうと思ったら、本日定休日ちょっと、そのベーグル欲が今上がってきてる状態なので、行ってみたいですね。いいですね、その古民家を改装っていうのもね。
そうです、今ね、空き家とか、空き地だったり畑だったりって、こう地域的にこう問題になってたりするじゃないですか、そういうのを再生していらっしゃるっていうのも、この番組でも紹介していけたらなと。
素晴らしい、
思っておりますので、
やっぱ町の新陳代謝という意味ではね、空き家活用とかでそこに対して目を向けていって、いろんなアプローチがあると思う。とても聞いてみたいところがありますね。
はい、というわけで先週から始まりましたこちら新番組、長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は広島県のみならず日本各地で活躍する街づくりに携わる方々をお迎えして、街の魅力を語ったり街の課題を一緒に考えていったり、そうすることで街がより住みやすく楽しく好きになる、そしてその街に会いに行きたくなるような人と街、街と街をつなげていく番組でございます。一曲お届けした後、記念すべき番組最初の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。
はい、それではですね、軽快なリズム、言葉遊び、めちゃめちゃこう耳に残るんですけれども、偉人と現代を結びつけるような、さっきのお話あった温故知新みたいな話ですけれども、古いものと新しいものをミックスしたような、とてもポップな、楽曲、小さな悩みがどうでもよくなるような、曲を持ってきました。水曜日のカンパネラでエジソン。
踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブのブッキング受けて発明して、そんな発明王に俺はなる。踊る頃から家で聴いてた音楽はハウスミュージック、サブスクのプレイリスト聴いて曲ディグ
ったならクラブで DJ、 パソコン開いたなら DTM、 ソフトはエイブルトンライブだけど今作りたいのは蓄音。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
先週から始まりました新番組、長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日はこの番組の記念すべき最初の待ち合わせゲストをお迎えします。ゲストはリサイズ株式会社代表取締役の倉重義弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ご紹介いただきました倉重と申します。このリサイズっていう会社はこの春立ち上げたばっかりなんですが、2度目の起業で、その1回目が2016年からですね、いわゆる地方創生とか、あの地域の情報発信とか商品開発とか観光振興とか、そういう系の地域を盛り上げるような類の仕事をずっとやってきました。はい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、あの今回長尾さんとのお知り合いということでゲストで来ていただいたんですけど、はい、どういったご関係でいらっしゃるんですか。
もうだいぶ昔ですけど、2012年頃に、うん、はい、北海道の情報発信のお仕事を、うん、あの倉重さんされていて、はい、でそこの事業に我々もあの並走という形で、関わらせていただいていて、
そうですね、
うん、1年2年とかずっと、うん、あのいろいろ試行錯誤しながらご一緒させていただいたっていうところで、うん、それを皮切りにあの沖縄も奄美大島も、うん、それこそ瀬戸内7県全部まとめて情報発信するみたいなものもずっとご一緒させていただいていてっていうところで、先輩でもあり、いろいろ教えていただいた、あのもう業界の大先輩でございますね。いえいえ、
うん、一緒にずっとねやらせていただいてたって感じですね。
なんで10年、はい、以上ってことは、だから長尾さんおいくつだったってことです？10年前ですもん、ね、
10年前だから、20代後半か30代前半か、まあペーペーですよねまあ怖い
12、3年前じゃん、ね、
そうなんです。
すごいじゃない。
で世の中的に Facebook が流行り始めるぜっていうタイミングだったので、なんかそういう今まで見たことない SNS を使ってどういうことをやっていくかみたいなものを本当試行錯誤されていて、そこに僕も必死でついていってたっていう感覚ですよね。
本当に
その頃からのお付き合いということで、今現在は倉重さんはどのようなお仕事内容をされてらっしゃるんですか。
あの 今はですね、まあ、あの基本的にはあんまり変わってはいないんですけれども、うん、あのどっちかというと観光振興というのも移住促進とか関係、いわゆる関係人口創出みたいなですね、自治体系のお仕事だったりとか、あとはあのふるさと納税関連のですね、うん、あのまあ、自治体 の、 そのご支援とか、あとはそういう、うん、なんですかね、商品開発、あの地域の商品開発ですよね、地産品を活用した商品開発とか、あとはまあ本当に新規事業ですよね、その新規事業立ち上げみたいなのをまあやってます、うん。
どういう地域で関わってこられたのかみたいなのを聞いてみたいですね。でも、
うん、そうですね、そうなると、まあ、広島で言うとそれこそあの大崎、今あの通ってるのは大崎上島とかは、うんうん、あのふるさと納税の、まあ、支援とか商品開発とかっていうのをやっていて、うん、であとはまあ府中市ですかね、うん、とか場所的にはですね、広島のいくつかの市町村に関わって、まあ、そこで事業をやってらっしゃる、まあ、企業家の人と一緒になんか新しいこと始めるみたいな、そういうのをやってますね、はい。
例 楽しそう。
すごい、もう常に新しいこと新しいことっていう印象ですよね。
あ、そうですか。そんな
自治体事業もやれば商品開発もやってるわけですからね、うん、商品開発ってちなみに何かお土産品とかそういうことですか。
やっぱりこう例えば広島っていうとこうレモンとか柿とか、うん、そういうのがやっぱり名産品として有名だと思うんですけど、うん、まあ、そういう地元で作ったできたレモンを使った新しい商品とか、うんうん、ちょっと過去でやったやつ言うと江田島の牡蠣のちょっと流れの早いところで牡蠣育てて、すごくこう身の締まった美味しい牡蠣を育ててる漁師さんがいたんで、まあそういう期待牡蠣っていう名前、まあ江田島ってね、あの海軍の操練所があったりするので、こう鍛えるトレーニングイメージがあるから、期待牡蠣っていう名前をつけて、まあ、ブランディングをちょっとご支援したりとかっていうのは過去にやったことありますね。
へえ、はい、すごい、期待牡蠣の名の生みの親だったと。
そうですね、今も使っていただいてるみたいなんで、すごいいいなと思ってるんですけど、
はい、どうしてこの地方創生とか今されているお仕事内容にこう関わろうと、仕事としてやろうと思ったんですか。
あ、でもお仕事としてのきっかけはその本当にさっき話した長さんと一緒にやった北海道の仕事が、まあ、たまたまそういう機会に恵まれてやったっていうのが、まあ、きっかけなんですけど、まあ、気持ち的なきっかけっていうとやっぱりちょっと振り返ればですけど、まあ、やっぱり震災がちょっとやっぱ自分的にはきっかけとしては大きくって、まあ、僕それまでやったことなかったボランティアをこう石巻にちょっと通ってやったことがありまして、まあ、地域の情報発信とか、まあ、当時も必要だったし、まあ、いろいろこうFacebook とか Twitter とか SNS をうまく活用するっていう流れもそのあたりでちょっとまあ学んだというか、なんかいろいろ試行錯誤したり、そのボランティア活動を通じてやったっていうところもあってですね、なんかその震災ですごいこう地方創生に目覚めたみたいな、そんなかっこいいもんじゃないんですけど、まあきっかけとしてはそういう感じ、気持ち的にはそういうのあるかなっていうのはありますね、はい。
そういうきっかけの話ってこう初めて出会われた時からご存知でした、長尾さん。
そうですね、それで言うと、もう地域創生とかそういう活性事業のほぼ一発目みたいなところで倉重さんと出会っているので、そこからいろいろご一緒していく中で、そういう地域に対して目を向ける、興味を持っている、事業をもっと広げていきたいみたいな思いはずっと持たれてるんだろうなっていうのは、リアルタイムで横で見てた感じはありますよね。やっぱりそこをまだまだ事業として会社として一つの柱でやっていくみたいなところって少なかった時代なので、はい、とても興味持たれて、そういうところを開拓しようと思ってたっていうのはすごく感じてましたけれども、倉重さん歌も歌われるんですよね。
いやいやいや、それはもう学生時代の
なんて言うんでしたっけ、アカペラコーラスグループってやつですか。
アカペラのサークルに行って、うん、はい、お決まりの自慢としてゴスペラーズが後輩ですっていうのが、
あ、すごい、
え、後輩、
同じサークルだったんですよ。
すごいすごいすごいすごい。
僕らの世代が立ち上げメンバーだったんですよね。で、それで立ち上げて、もう今はなんかすごい300人ぐらいいるでかいサークルになったらしいんですけど、まあゴスペラーズのおかげですよね。すごい。それでそんな感じらしいんですけど。
本当にお話伺ってるとずっとこう朗らかでにこやかでいらっしゃるね、なんかほっこりするんですけどね。そういった方です、ずっと、まあ、顔が10年以上、
目が細いだけ
で、うん、昔は鬼の倉重と呼ばれていたとか呼ばれていなかったとか
あとかとかっていう話ね、
とかとかありますけれども、慈愛に満ち溢れている方でございますね。本当に
さあ、ですね、このコーナー、ゲストの方に一曲選んでいただきたいんですが、
奥田民生さんのさすらいを、うん、これって出川哲朗さんの充電してもらえませんかのテーマソングになってて、あれはスピッツの、ね、多分スピッツバージョンだと思うんですけど、はい、やっぱり僕個人的にはやっぱ奥田民生さんの原曲が大好きで、まあ、ちょっと勝手に自分のテーマソング的な感じも受けているので、うん、これを選ばせていただきました、はい、
では曲紹介お願いします。
はい、奥田民生さんのさすらいお願いします。 大崎兼島を電動バイクで、ま、回ってたんですけど、ほうほうほう、行くところ行って行くところで寝顔みたいにな
って
もう絵が思い浮かぶ
スイカ の、 あのヘルメットじゃなかった
です
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
今日はビザイズ株式会社倉重義弘さんお迎えしております。倉重さんのご出身は？
私は愛知県で、はい、名古屋市で生まれて、うん、あのふるさとっていうよりももうあの幼い頃から住んでる愛知県の犬山市っていうところがあるんですけど、あの岐阜との県境の城下町なんですけど、今城下町は観光地なんで、うん、犬山市はですね、まあ、結構あのそれこそインバウンドもいっぱい来て、まあ、にぎわってるみたいだし、うん、ふるさとに対してはなんか、まあ、あのやりたいなとは思ってるんですけど、うん、今のところし、うん、なんか仕事的なっていうかですね、そういうお付き合いなくてですね。
そうなんですね。
凱旋帰国的な感じですね。
凱旋っていうかね、
満を持して愛知で
なんかね、うん、まあちょっとね少しでもね役に立ちたいなとは思ってるんですけど、
う
ん、
今お住まいはどちらです？
今はあの家族が住んでるのは東京でして、
はいはい
はい、はい、であの広島にもあのマンションを借りて、まあ、いわゆる二拠点生活っていうかですね。
広島に住まれてるのはなぜですか？
あの
なぜ広島を選ぶっていう。
元々その1回目 の、 その起業した時に、あのさっき長尾さんの話もあったように、その瀬戸内の情報発信の仕事を、うん、あのやらせていただいて、まあ、その流れで広島で、まあ、メンバー集めて雇用したりっていう、うん、まあ、それで広島にっていう感じになったんですよね。
広島に住まわれて、はい、こう半月の半分ぐらいですか、はいはい、住まわれて広島の街の印象ってどんな感じですか？
僕はあの東京は杉並区に住んでて、はい、で杉並区の、まあ、割とこう中心部に住んでるんですけど、うん、あの快適さで言うとやっぱり圧倒的に広島のが快適で、なんすか街の雰囲気というか、あとはあのこう、まあ、広々としてるっていうのももちろんあるし、うん、あとやっぱり適度にコンパクトなんで、うん、あの広電も通って市電も通ってるしバスも通ってるしっていうこともあるし、まあ、そういうこうなんすか、その間にこうやっぱり街もね、うん、あのデパートもあれば飲み屋もあれば、うん、あのサッカースタジオもね、新しいサッカースタジオもあるっていう、うんうん、まあ、そのコンパクトさっていうのはやっぱりすごく魅力的だなって、まあ、不便なものは全然ないですし、
へえ、
まあ、このねこの間オープンしたミナモアっていう新しい駅ビルも、
うん、あ、そうですね、
まあ、ある意味最新の東京のトレンドが、
うん、そうなんですよね、
はい、僕らもあんまり東京に住んでてもあんまり別にそんな最新トレンドに触れてるわけでもないんですけど、うん、ああいうところに集積されると、ああなるほど今こういうものが流行ってんだみたいな感じになるし、
へ、
まあ、なんかそういうバランス感覚というか、うんうん、なんかそれはすごいやっぱいいなっていうふうに思うし、あとはやっぱりこう中国地方の中心にあるので、
はい、
まああのね、鳥取島にも行きやすいし、うん、私はまあ仕事で愛媛もよく行くんですけど、うん、愛媛もあの高速船でね 4,50 分で行けちゃうしますし、あの九州の方もめちゃくちゃ近いじゃないですか、
はい、
1時間で博多ですから ね、 そ う、 ね、まあ、そういうのも多分東日本にいると知らないっていうか、そういう位置関係って分かんないから、
はい、
なんかすごいやっぱりどこにでも行ける感がすごく強くてですね、うん、まあ、そういう意味で言うとすごいやっぱあの暮らしやすいっていうか、うん、楽しみが多いっていうか、うん、そういう感じはしますね。
すごいな、まあ、長尾さんもうんうんうんってずっと、うん、もう
とても同じ印象を
持ってますね。ね、長尾
さんもね、そうですね、東京にいらっしゃるからね、
東京と広島2拠点でっていうこと、ますますなんかその東京に住んでる意味みたいなものを感じ始めるというか、
うん、
やっぱり言うても国内でどこでも行きやすいと思うし、
うん、
自由であるしっていうことで言うと、働き方も考えながら中央にずっと居続けるみたいなことでなくてもいいのかなみたいなものをすごく感じますよね。
そうですよね、うん、広島ってね、あの出てっちゃう人が全国一多い、
ワーストです ね、 ね、
それ、
うん、
まあ、でもそれって、まあ、それをあんまりこうなんですかね、気にしすぎるのもどうかなって僕は勝手に思っちゃうんですけどね、うん、もう 出てくのもよしとして、うん、若いやつをなんか修行して帰ってこいよぐらいでいいんじゃないかな
って帰ってきてほしいですよね。
だから逆に言うと出てかないようにしようっていうのは僕あんまり無理な、うん、あんまり無理ない気がしてて、うん、帰ってきやすくするっていう方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。みんなやっぱ一回は東京住みたいとかってコンサートが多いとか、うん、あの美術館多いとかわけわかんない理由でみんな行くじゃないですか。絶対そんなにコンサートなんか行かない
そう、ね、
のにそういうなんか理由で行っちゃうじゃないですか、うん、もうそれはしょうがないですよね、うん、まあ、僕自身もあのオラ東京サイクル系で田舎から東京行って、うん、学生時代に行っちゃったあれなんで、それは気持ちもわかるし、うん、まあ、その流れはすぐには変わらないと思うんですけど、
うん、
やっぱ帰ってきやすくする方法はいくらでもあるような気がしてて、うん、まあ、なんか我々もそういうメディアでやってるんですけど、やっぱ地方にもいい仕事っていうか、はい、あの有名じゃないけど結構いい会社ってやっぱりあるんですよね、まあ、広島なんかも山ほどあると思ってて、
ちゃんと魅力が作れれば戻ってくるよねっていうところ
ですね。そうなんですね、
うん、あとはもうやっぱ一回外に出ないと、
うん、
ずっとガラパゴス化しちゃってても良くないし、
そうですよね、
むしろいろんな地域のいろんなものを見て、そうそうそう、その知識をそのまま自分の住んでたところに還元する、戻ってくるみたいなもののサイクルが作れればめちゃめちゃいいですよね、
うん、いや本当そう思います、うん、だからやっぱね外に行った方が良さが分かるっていう部分もやっぱりあると思いますし、うん、まあ、やっぱりこうね、あの広島もまあ本当にちっちゃな会社でもあのめちゃくちゃ活躍しているような会社とか面白い仕事やってる会社は本当に山ほどあるんですよね、
うんうん、
差し引き多少ね出てっても別にその腕を上げてっていうか、
うん、
バリューを上げて人材が帰ってくるって考えれば僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、うんうん、はい、
確かに
結果良いというところ、
そうそうそう、
それはそうかもしれないですね、う
ん
う
ん、帰ってきやすくする方が僕は重要だと思うんですけどね、
いや本当になんかこうお話しされると広島のことを褒めてるのに私が褒められた気持ちになってすごい気分がいいんですけど
いや本当にいいところだと思う、めちゃくちゃいいと思います、
ね、その感覚もなかなか東京の方ってないですからね、
うん、そうですね、
やっぱり地場、うん、自分の住んでるとか好きだっていう人がやっぱ多いのってすごく魅力だと思いますよね、
うん、それはそうですよね、うん、
いやありがとうございます。さてここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話すごいですね、ここだけだから、ね、ここだけって言ってラジオで言っちゃうっていう、
なるほど、
はい、ということで倉重さんのここだけの話何でしょう。
そうですね、まあ住み始めてすごいやっぱり時々困ったのは、例えば市内の交通で市電が走ってるじゃないですか、であれやっぱりこう便利だから乗るんですよね、なんだけどこう乗り方が意外に難しいっていうか、例えば僕の住んでる東海地でも、東海地の駅がその交差点を挟んで全然違う場所にあったりするんですよね、上りと下りで、
はいはい、
場所が違ったりとか、
そうですね、はい、道路上にある都合で信号もあったり、ね、道路の幅もありますからね、
とか、うん、あと何行きかっていうのがよく分かんなくてですね、はい、その広島から乗ってその広島港の宇品の方に行っちゃうやつがあるじゃないですか、であれに何度も乗っちゃってわーみたいな、
あるある
途中で曲がっちゃってですね、あるあるある、それがもうなんかもうしばらくありましたね、もう半年ぐらいそれで、あ、またやっちまった
途中で、わ、曲がっちゃった、こっちじゃない
のに
そうですねそうなんですね、
そうとか、あと、はい、バスとかもですね、はい、なんか何社かあるんですよね、
ありますね、もう全国有数のね、そうそうそう、
バスがこう、だからなんか僕 の、 自宅の近くのバスもですね、なんか3社ぐらいかな、3、4社乗り入れてて、
はい、
同じ時間に 3台来たりするんだけど、うんうん、ある時間は全然来ないみたいな、なんかこう慣れないと使えないっていう、だからもう観光客の人とかもよく乗ってるなとか思うんですけど、まあそれが一番ちょっとこう、もう少しなんとかなるんじゃないかと、まあ、観光都市だからぐるぐる回ってほしいじゃないですか、
うん、
だからやっぱり分かりやすさとか、うん、こう効率化みたいなのは、うん、多分もっとできるんじゃないかなっていうか、逆にこう、うん、ある程度の規模があるから、
はい、
困ってる困ってるって言ってんだけどまだ余裕があるなっていうふうに思いますそういうそういうこうなんか効率化しなくてもまだ耐えられてるんだろうなっていうか
なかなかリアルな見方をしますね。
他のところはもう切羽詰まってるところはそれどころじゃないから、
ね、
何社も存在できないじゃないですか。
そうですね、確かに
一社もないっていうところもあるぐらいなんだけど、
は
い、
まあここだけの話そうは言っても広島が
もちろん大好きです
。すごいなんかちょっと言わせたみたいな大丈夫恣意的なものを感じましたけど今。
偉いですねお仕事をね。
いやでも本当にでも本当にでも素で好きっていうかですね、まあ住みやすいし快適ですよね、うん、本当にそれは思います。
いやもうまたもう東京戻られるんですもんね。でまた数週間して帰ってこっちに帰って
そうですね。
じゃあまた帰ってきてくださることを楽しみにしております。はいはい、ありがとうございます、
はい、もう仕事があるんで必ず帰ってきます
さて長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。今日はこの番組の記念すべき最初の待ち合わせゲストビサイズ株式会社倉重義弘さんにお越しいただきました。倉重さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、もうお別れの時間でございます。
早いですね。
早いです。
もういろんな話聞きたいですけれど
ね。倉重さんとのお話いかがでした。
いやこういう形でちゃんとお話ししたことはなかったので、
はい、
普段ねお仕事とかプライベートで話すことあるけどラジオの収録でっていうのは初めてだったので、うん、やっぱり改めて聞くと本当にチャレンジ精神が旺盛で、
うん、
常に何か新しいことを新しい基軸でっていうことを考えてらっしゃる人なんだなっていうのはやっぱり感慨深いすごく感銘を受けるところがありましたね。
そうですね、うん、前のめりに行く姿勢でもそれを楽しんでいらっしゃるっていうような印象を受けましたね。この番組ではリスナーの皆さんが暮らしている町のちょっとしたお悩みここだけの話自慢話などあなたの町にまつわるエピソードメッセージもお待ちしております。HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねを選んで送ってください。来週のメイン MC は瀬野さんが担当です。来週のゲストは新しい寄付の形を模索していらっしゃるという株式会社ゼンテック代表取締役鈴木直之さんをお迎えします。新しい寄付の形です。
すごいなかなか耳慣れないワードでございますが、どういうことなのか新しい寄付の形、気になりますね。
楽しみにしていてください、うん、ここまでアシスタント MC の富田直子と
メイン MC は株式会社 LU トワイオの長尾純平でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。せーの、
あな街。